はい、こんにちは、こんばんは。台湾駐在、ゲイリーマンの独り言をお届けしてます。アキラです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。師走もね、もう、あっという間に、過ぎておりまして、今年もまた、1年を振り返ろうかなということで、おなじみの方をお迎えして、ちょっと喋っていこうかなと思ってます。あそこさん、よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろ
今
し
日も
くお
なん
願いします。
かね、持ってる男、アキラからね、お誘いいただきまして、
それはどこから来たの？
ドキ
そ
ド
れはどこ
キ
から、
してますけど、
どこから来た
はい。
話ですか？それ。
いえいえ、もう、巷で評判の持ってる男、アキラ、そして、ほぼアスゲーメンバーっていうことになってましたけども、
それは俺、別に僕の預かり知らないことなんで、何を
そん
言っ
な
てんのか。
ことないんですよ。だから、本当に申し訳ない。悪影響を及ぼしているかなと思ってね、いつも。
いやいや、こちらこそなんか
胸
アスゲー
が、
の皆さんに、ご迷惑をおかけしてると思っております。
いや、とんでもないです。なんか、ほぼ文句いいっていうレッテルが 貼られているような なんか文句言わな、話進まんみたいなね、感じで。なってるような気がして、そんなことないのになと思ってね、本当のアキラはそんなことないのになと思って、
待って待って、僕、文句いいになってました？どこかで。
なんか割とまずいもんはまずいってはっきり言うっていう評価を、
好きなものを
た
はっきり、好
だ、
き嫌いをはっきり言うって話ですね。
いやいや、
え？
割とはっきり、美味しくないものは美味しくないと言っちゃうみたいな
ちょっ
ね、
と飲んでいいです
初
か？ちょっと飲んでいいです
対
か？
面のいろいろ案内されてる方に向かって、これあまり美味しくないとか、
お疲
あま
れ
りリン
様
ゴの味
で
が
す。
しないとかね、なんかそういうこと言ってるって、ああ、出してるなと思ってね。ああ、確かにと思って聞いてましたけど。
お会いした方から、なんか、僕そんなこと言ったかなって思って、ちょっと記憶がなくてですね。聞き返したんですよ。プリンとかね、なんか実食してたので、言ってた。言ってた。
言ってたんですね。なかなか初対面でも自分を出していくスタイルっていうのはなかなか素敵だなって僕は思いますけど。
皆さん初対面、だから高評価だったじゃないですか。
ね、良かったですよね。本当に、いや、さすがだなと思って、やっぱり、アキラさんってすごいんだなっていうね。
いや、壁を作らないっていう、そういう高評価で終わりにしてもらっていいですかね。
良かったです。まあまあ、でも アスゲーファミリーなんでね、みたいな表現されてたので、あ、そこはちょっと違うのになと思って、アキラさんはそんなアスゲーとかってね、そんなバス停のポッドキャストとか関係ないと、世界に羽ばたく、人なんだということをね、今回はちょっとお伝えしたいなと思ってますね。
全然ね、
2023年。
全然関連づかないんで、もう好きなようにおっしゃってください。
あ、いいですよ。
先制パンチもらってるんですけど、今日は2023年を振り返るということで、もうあそこさんともう3年目なんですよね、これやるの。覚えてないと思うんですけど。
そうなんです。今回のテーマ、私の裏テーマというのが、その衛生可能性の
ああ、
哲
そうです
学
ね。
というね、東博樹さんという方が今年出版された、発表された、その、まあ、本があって、で、まあ、それがその定性可能性っていう考え方というかね、そういうのを説明されてるんですけど、定性可能性って言ったら、なんかその都合よくその修正していけばいいっていうことでは全然なくって、なんだろうな、こう、ただその本質じゃないところにこだわってみんな行き過ぎなんじゃないかっていうふうに僕は読んだんですよね。
なるほど。
で、こういうところはどんどん訂正していけばいいんじゃないかっていうか、修正、コレクティングしていけばいいんじゃないかっていうことを、まあ、僕は読み取ったんですよ。まあちょっとずれてるとは思うんですけど、ちょっと難しいね、本なんで、 日本語は簡単なんですけど、言ってることすごいややこしいから、うん、ちょっとなんかあんまり読めてないところたくさんあるんですけど、で、うん、そういう意味では僕過去2回ね、あきらさんの番組にこうなんか出させていただいたのも、うん、全て忘れるようにしようと思って、
全然今訂正可能性で言ってることと忘れることは全くリンクしてないけど、とにかくもうなんか過去はなかったことにしたいということですね。
違うよ、その過去に細かいさまざまなことをね覚えていても仕方ないというか、まあそうね、まあそうです、まあちょっとおいおいね、その辺はちょっと進めていきたい。
そうですね、それをまあ修正していこうということですよね。忘れてしまおうじゃなくて修正していこうじゃないんですか。
まあ違う、修正っていう言葉がねちょっとどうかなっていう、その辺もちょっとね、うん、
おいおい
挟んでいきたいと思うんですけど、
じゃあその本の話は織り交ぜていくっていう感じでいいんですね。
そうですね、はいはい、はい、
分かりました。うん、じゃあ
なんかあきらさんからこうお題をいただいてるので、それに沿ってちょっと喋っていけばいいんじゃないですか。なんか僕が出るゲスト、僕が出る回ってあんまりこうみんな聞いていただいてないということをちらっと小耳に挟んだので。
あ、そんなことないです。
だから
そんなことないです。
喋ったらいいかなと思ってどうせ聞いてないんだし、もう勝手なこと言っていいかと思ってるんでね。この辺を細かくね突っ込まなくていいです。次さきさき言ってください。はい、お願いします。
早速振り返りを、まあ、いくつかねまたお題を出して準備させていただこうかなと思ったんですけど、残念ながら、はい、思ったような回答をあそこさんからいただけていなかったので、
ちょっと、ね、質問がすごくね難しくてすいません。
難しくないし、多分もうこの収録もおざなりなのかなというふうにね、そういう意気込みはあんまり感じられなかったというかね、うん、そういう感じでちょっと私も若干ショックを受けてるんですけども、
はい、まあ、そうですか、でもね、申し訳ない、はい、なんか
まあまあまあ、はい、じゃあ早速いきますね。はい、2023年1つ目ですね。今年楽しかった思い出、はい、嬉しかった経験は何ですかということですけども、
はい、
まあそれをね、まあ特にあそこさんファンなんかはほら、あなたいつもほらご飯もののお話すると大体こう鼻息荒くね、うん、お話しすること多いんで、ちょっとご飯ネタをね振ってみたんですけど、全然回答がなくて、はい、うん、
うん、
何ですか、美味しいご飯とは何かっていうのを考えてみたくなったと。
そうそう、だから僕毎回その美味しいものを好きなんで、はい、美味しいご飯とは何か、まあそれは盾であったり、
うん、
まあ死にたてとか焼きたてとかね、炊きたてとかっていうことをちょっとね、はい、
うん、
ごちゃごちゃ言ったりとかしてると思うんです、はい、あとはまあ誰と食べるかっていうかね、うん、どういう時間を過ごすかとか、うん、まあいろんなところがあると思うんですけど、
うん、
むずいなと思って、美味しい料理、美味しかったご飯っていうのはね、
うん、むずいとはちょっと掘り下げてもいいですか。むずい、
うん、だからそこですよ、少し考えてみたくなる1年でしたっていうのは、まあ、毎日美味しいご飯を食べれるっていうことがやっぱ幸せなんだとは思うんですよね。
うん、
もしそのために、うん、うん、やっぱりみんな働いてたりとか、まあそういろいろね、うん、頑張ってるわけで、
はい、
だからそういう意味でね、今年一番おいしかったご飯なんですかって言われると、
うん、
まあ別に一番っていうのないよなっていうふうにちょっと理屈っぽく考えちゃって、そういう意味で答えが難しいなっていう、そういうことを僕はちょっと言ってみたいんですよ。
全然抽象的だね、なんか、
うん、うん、でだからまあ今年もいろんなものを食べてきたわけですけども、で言うたらカニ丼なんかも今年食べたんですよね。言ったらね、
1月か、そうですね、うん、うん、もう去年も食べてるしね、うん、
まあ去年もね僕は食べてるけど、
うんうん、
まあ明さんも食べたじゃないですか。
で半分ね、
あとまあ、うん、は、うん、まあ半分、あなた本当に食べないってね、アスゲーでこの間喋ってたんですけど、この人本当食べないよねって言って、
時と場合によいや、時と場合によるっていうね、
マジ食わへんな、あいつっていうことをキャンディーが言ってましたけど。
一言いいですか、キャンディーさんは僕の何を知ってるんですかね。
いや、本当、あの人、ちょっと胃がちっちゃいんじゃないかっていうことね。
なんか3分の1胃を切除したんじゃないかって言われてましたけど、私。
っていうことをね、言ってましたけども。でまあ、キャンディーちゃんともね、ちょっとご飯行ったりはしたし、まあ、いろいろね、まとめると、値段でもないし、で、まあ、もちろん、そのものというよりも、やっぱりその時間、
うん、
過ごした時間なんだろうとは思うんですよね。で、今年もちょっといろいろ楽しい時間、おいしい時間を過ごさせていただいてるなっていうのはね、すごい幸せなことだなと思って、うん、まあ、それに順位をつけるっていうのがね、むずい。
まあ、その1、2、3という順位というか、まあ、記憶に残ってるものを1エピソード、うん、2エピソードぐらいもらえたらいいかなっていう、そういう感じです。
そういうことを言っている、
うんうん、別にそれがもう1番っていう、いうふうにしないでおきましょう。うん、
ああ、そうですね、う
ん。なんか記憶に残るもの何ましたか？
記憶に残るものね、うん、
どんな意味でもいいです。
私、卵3個ぐらい使って、ニンニクチャーハンを作るんですけど、おとついね、うん、作ったやつがね、むちゃくちゃうまかったね。
待って待って待って。
まあまあ、卵を使った方がね、チャーハンパラパラに仕上がりやすいんで、
はいはい、
で、まあ、米はまあそうですね、
3合。
2合ぐらい
です
ね。2合。2合ぐらいです。あんまりね、多すぎるとね、ちょっとむずいんで。
うん、
チャーハンがね、
うん、
でそれをねちょっと割と丼ぶり山盛りというか、
はい、
をガーッと駆け込むわけですね、10時ぐらいに。いやー幸せだ
い。いや
ことをね思うわけです。
あ、それは些細な幸せですね、うん、美味しいもの。
些細というかやっぱりね、そういう、うん、あ、俺まだちょっと頑張れるかなっていう瞬間がこの間つい3日ぐらい前にありましたね。
いやちょっと良かったです。なんかほら一時期ね、なんか大盛りのパスタをしか食うてへんとかね、こう、うん、エンタメ的に言ってたじゃないですか。だから私はね、はいはい、心配してた。もうなんか
ねえ、ご心配おかけしてすみません。なんでチャーハンになったかって言ったらね、ちょっともうパスタがねなくなったんです。
消去法ですね。
あ、そうそう、なかったので
炭水化物。じゃあ次はうどんですね、うん、きっとね、なくなったらね、米がね。
いや、そうですね、米、あ、まあまあパスタ補充したので。
もう大丈夫ですか、来週からまた。
大丈夫です。4キロほど、ね、入れたんで、まあちょっとしばらくは、
ま
あ、大丈夫です。はい、
さすがだよね、やっぱりこういう食ネタはやっぱりね、あそこさ持ってるよ、なんか掘り出す。
いやいや、あきらさんほら淡路島一緒にね、うん、ハモ料理食ったのちょっと書いてもらったじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
確かにこれすごくね贅沢だし美味しい時間で、うん、でも多分ね僕いつも思うんですよ、こう美味しい料理ってこういうのってもう二度と来ないんですよね、同じ形では。だからそういうのを思うとちょっとね、うん、悲しくもあるって感じなんですよね、すごく美味しいもの、その一回きりみたいなねことになると、いやだからもう一回行けばいいっていう話はそうなんだけど、あの時のあの感動っていうかさ、
ああ
そういうのはもうないんですよ。だから逆にだからそれが大事というかね、
うん、
もう二度と食べれないものってたくさんあるっていうのをやっぱ日々考えながらというか、思いながらやっぱりね食べていきたいっていうことを思っていますね。いやほらなんかあきらさんほら他の方とコラボされてるときすごい生き生きと楽しそうじゃないですか。だから僕ちょっとね、うん、あ、申し訳ないな、僕全然あきらさんのいいところ引き出せてないんだろうなっていうのがねちょっと僕感じましたよ、本当に。
あ、それはなぜかわかりますか？
わかんないです。なぜかって言われても。 いや、それはお互い様じゃないですか。
いやいやいや、
まあ、いいんですけど、で、何なんですか、その、アキラさんの、その、こう、ハモ料理、どうでした？
なんか、僕、思い返してみたら、
はい、
そのハモ料理って、そもそも、あんま食べたことないんですよね。
うん、
今までね。
僕もそうですよ、ハモコースってあんまり。うん、
はい、そう、まあ、東京で食べたことも、ほぼないですね。あの、ハモ単品も、まあ、食べないですけど、うん。だから
どっちかというと関西ですもんね、京都とか。
やっぱそうですよね、まあ京都、うん、うん、そう
ですね、
うん、だからハモ料理に関してはあんまり期待値を上に持っていかなかったというか、
うん、
うん、まあ本当どんなもんなのかなぐらいの、なんていうんですか、期待をしないで食べに行ったっていうのがそもそもあったので、うん、逆にそのクオリティとか、その質の高、まあそうですね、クオリティとかがまずめちゃくちゃすごいなって思ったので、まず感動ポイントがあったのと、うん、まああとおっしゃってましたけど、うん、ね、その3人でこうわちゃわちゃ食べたのがとにかく面白かったので、まああの、うん、あの料理屋さんにふさわしい雰囲気だったかどうかってのはちょっと分かんないんですけど、
本当、うん、平日でよかったよね、本当ね。
え、あれ平日だし、違うよ、あれ日曜日だよ。
いやね、だから日曜日でよかったですよ。
あ、他にお客さんがあんまりいなくてよかった
ね。あんまりいなくてね、うんうんうん、よかったなって。
そうですね。
だいぶね、ちょっとあの旅行はちょっといろいろやらかしてましたよね、若干ね。まあまあ、そう、楽しかったですけど、
うんうん。え、やらかしてたっけ？記憶にないな。
ないね。
なあ。あの、大体上書きしてますから、後からね。
そうですね。うん、
ハモ料理に関して言うと、ほら、映像が残ってたりとかさ、
うん、
もしてるし、こういうポッドキャストで喋ったりもしてるから、まあなんか、記憶に残ってるっちゃ残ってるので。
そうですね。
うん、
あと、この ラオスの話はどういうことですか？この辺、だからあんまりね、ポッドキャストではちょっと喋ってあったけど。
うん。
うん、6月にラオスに行かれたんでしょ？
そう。
ルワンパパン。
ルワンパパン。うん。行って、まあほら、あなたたちにはね、散々バカにされた写真ばっかり、こう、なんかさ、X とかに上げたらさ、なんか、
うん、
うん、ツッコミばっかりいただいてましたけど。
うん。なんかあんまり、ほら、説明もなく、写真だけ、をね、上げてあったから、うん、なんか写真とか動画かな、動画ね、なんか熱い米をなんかちょっと触るようなやつとか、
そうい
うことじゃないの？
そうそうそう、お坊さんにね、あの朝にね、あ、うん、げたりとかするとか、うん、まあでもね、うん、なんつうのかな、ルアンパパンはね、まあそのエコツーリズムとかっていうちょっとまた、うん、若干真面目な話をしたいんですけども、
でも基本的にはアキラさんはほらいろんなところにも今まで行かれてて、うん、まあ仕事でも行かれてると思うし、まあ観光客として、うん、もう本当にかりそめのなんていうんですかね、まあ消費者としてその土地を消費するみたいな形で訪れてきたわけじゃないですか、
うん、
それとこのエコツーリズムっていうのは何ですか、具体的にはでもどう違うってことですか、どう違わせていこうと思ってるってこと。
例えばその今回ルアンパパンで、うん、まあゾウさんとね戯れる時間があったんですけども、うん、
はい、小ゾウとね、
あ、大ゾウとも、大ゾウ小ゾウ、
ね、
うん、そうそうそう、はいはい、あの普通に例えばタイとか、まあ、カンボジアとか、うん、そういうエレファントツアーみたいなの行くと、まあ例えば象に乗っかってちょっとその辺を散歩するとか、象、
うんうん、
そのものがちゃんと管理された中で飼育されていて、で調教されていて、うん、なんていうんですかね、商売の道具としてこう飼われていて、まあその旅行者の需要に合わせて、まあ、利用されてるっていうような役割とか、まあ例えばその動物園にとって動物園で例えば飼われてるにしても、やっぱりその見せ物として例えばそういうショーに使われたりとか、 そういう形で、その、まあ、象っていうね、動物が使う、まあ、使われてる、うん、ことが、こう、まあ、一般的に多いし、うん、で、そういうのに、ツーリズムの一つの、その、なんとかな、きっかけの一つとして、まあ、集客になってるってことが多いんですけど、
うん、
その、ルアンパパンで、僕が参加したツアーっていうのは、ちょっとそのやり方は違うということで、
うん、
その、まず象そのものが自然の中で飼われていると。自分たちの宿舎とかでこう餌をあげるような形ではやっていなくて、できるだけ多くの時間を自然の中で、うん、自然の状態で象を飼うと。で、うん、そもそもその象っていうのは、そうやって人間の飼育下で虐げられた象を引き取って自然の中に戻していくっていう作業をしていると。だから、こう、体のあちこちに傷があったりとか、例えばですけど、人間を乗せる、背中に乗せすぎて、もう背中が擦り切れてしまっていて、例えばもう象の毛っていうんですか、がもう全然生えてこないとか、傷だらけになってるとか、そういう象を引き取っていると。だから、彼らの中では最終的には自然に近い状態で彼らを飼育することで、自然と一体になると。で、そういった生活を見ていただくのが、その彼らのエレファントツアーであって、例えば人間を乗せることもしないし、唯一やるのは、その、地元の農家でからいただいた、その果物とか餌っていうのを、その決められた時間に、あげるタイミングで、そのツーリストにも参加してもらうけれども、こう、見せ物として、一日中やってることはしないし、だから人数も時間もすごく限られた中で、そういった、なんかその餌をあげることをしたりとか、あとは実際に象とその自然の中を歩くっていうね、ことをするんですけど、そういった中でも、その、みだりに、こう、象に触るってことを、こう、推奨もしていないし、ただ彼らの自然の中でどういう生活をしてるかっていうことを、こう、一緒に歩きながら、こう、見ていって、その今のラオスの状況とか、ラオスの自然、そのラオスで生きている象の自然の形っていうのを見てもらうっていうのが、そのツアーの一つの目的で。で、彼らとしてはそういったことが、その旅行者の口コミを通して、いろんな人に知ってもらって、自分たちのこう生態圏とか、その経済っていうものをツーリズムの中でどう還元させていくかってことが、今後の課題みたいなことを言ってたんですけど、だから、なんか取り立てて、なんか大しすごく面白いことやってるわけじゃないんだけど、やっぱり結局そういう、意識がある人しかそのツアーにやっぱ参加しないので、だから、
面白いね、
でもツアー同士で、面白かったですよ。
観光ってさ、じゃあ何を見に行くんだってなった時に、結構昔の遺産というか、なんか昔から積み上げてきたものを今消費してるわけじゃないですか。
はい、
簡単に言うと、なんていうの？エッフェル塔であったりとか、京都で言うと、神社仏閣とか、その、今始まってる、今作ってるもので人を呼んでるというよりは、昔のものをどう保存していくというか、どう持続可能的に続けていくかみたいなところで頑張ってるんだと思うんですよね。で、今最先端のもので人を集めるって言ったら、もうそれは別に京都である必要ないし、もっとお金のあるところでやったらいい話で、そういう意味ではドバイとか、そういうお金が今あるところがね、頑張ってやってるんだと思うんですけど、そうね、だからその、そういう資産がないようなところで、何に価値を見出して人を集めてくるかっていうときに、すごい微妙なバランスになるよね、こうツーリズムでいうとね、なんかその人がどんどん集まったらいいってものでもないけども、ただやっぱりお金は必要だから、呼んでこないといけないし、みたいな、その辺のさじ加減すごく難しそうだなって話聞いてて思いました
けど、本当にその通りで、だからいたずらに人が増えればいいって話ではないし、
そうだから京都すごく良かったのってコロナ禍だったりするっていう ね矛盾、
矛盾ね、
人がいない方が本当の京都 を味わえるというか、うん、その目地とかそういうことじゃなくて本当の京都の空気っていうかだったりするから、
うん、
うん、なんかねわーっと人が集まってずっと並んでちょっとだけなんか仏像を見るっていうのが本当の意味のあることなのかっていうのはちょっと微妙に思うよね、うん、なんか行ったことにしか価値がないというか、
うん、
思ったりするのが一個と、あとでもそれっていろんなことを否定する感じにはなってて、どうすんでしょうね、こうツーリズムっていうのをこう突き詰めていくと、なんか人工的に用意されたもので人が楽しめばいいという考え方あると思うんですよ、
うん、
USJ とか、うん、あのディズニーランドとかね、
うん、
そういう方に二極化していくんですかね。なんかその
どこまでその人間のエゴっていうのが、
うん、
その旅行とかその娯楽の中で許されていくのかっていうのは多分今後ずっと問われる話だと思うんだけど、でももうそれを使ってこう経済が回ってるっていうさ、そういう側面もあるじゃないですか、
うん、あ、そうですね。だからいろんな理屈をつけて、うん、あのやっていってるんだろうけど、
うん、
でもやっぱりそうね、だからホワイトタイガーなんてすごく一時問題になってたじゃないですか、
はいはいはい、
アルビノ種をね無理にアルビノにして、
うん、
あのなんだろう、寿命を短くしていいのかみたいなね、なんか、
うん、
そうね、何の話でしたっけ。ああ、だからエゴツーリズムね。
エゴツーリズム、いや、もうね、でもこう僕も そんなこと言ってますけど、じゃあ、
はい、
もう旅のすべてがそうなるのかって言ったら別にそういうわけでもなくて、
うん、
本当、うん、時と場合っていう話になってしまうんですけどね、うんうん、
はいはい。
でもちょっと考えるきっかけになって、まあ来年以降またなんかそういう一人でどっか行くことがあるときには、うん、またそういうのをね、うん、改めて考えるきっかけとかそういう土地土地で、
うん、
こう抱えてる課題とかを見るっていうのも自分の見識を広げる上でね、あのとても有効なことなんだなと思って、うん、で
そうですよね。で次の話題ちょっと聞きたいんですけど、今年時間パワー、はい、お金を費やしたことはって聞いてもらって、僕ね
ちょっと仕事以外、ね、仕事以外にしてよ、うんうん、仕事は分かってるで聞くそれもけど、仕事以外でなんかない、
仕事以外で言うと、うん、まあ、ポッドキャストをちょっと今年は頑張りましたかね、でも。
ああ、素晴らしい。
正直言うと、
うんうんうん。
で、まあ、3月にイベントを出させてもらったりとかしたのは、うん、まあ、いろいろ準備したし
ね。そうですかね、う
ん。まあ、グッズなんかも作らせてもらったりとかして、いや、まだ余ってるんでね、うん、メルカリでショップありますんで、また見てもらいたいな思うんですけども。
あ、それを僕、概要欄にリンク貼って、貼った方がいいってことですか？
いや、もうそれはもうお気持ちなんで。
はい、
はい、
なんなら台湾で台湾で売りさばけっていうね話も当時は出てましたけど、はい、
あ、出てます。もうすごいでね、本当にもうすごい昔の気がするぐらい、
うん、
なんだろうな、あっという間なんだけど、まあすごいもう忘れてることがたくさんあるぐらい、まあ仕事ばっかりしてたのと、
うんうん、
そうね、でまあ、ポッドキャストは頻繁にちょっ と、まあ、編集してあげて流してってことをさせてもらってて、うん、まあ、おかげさまでね、なんかメールなんかもいろいろいただけるようにはなってるし、
すがです、
うん、でそうね
ってことは、ま
あ、これはちょっとあれなんだけど、うん、結局やっぱり頻繁にちょっと回を重ねないと出てこない空気感とか、うん、まあ話っていうのがやっぱりあるなっていうのは自分が実際やっててやっぱすごく思うし、
うん
うん、でそれは多分ね、他のポッドキャスターさんではちょっと出せない、
うん、
空気感だったりするのかなっていうのはね、 ここ1週間でちょっと思ってることね。
あ、1週間なんだ、1年じゃなかったんですね。
あのね、僕もその1年スパンでね、いろいろ考えてまとめてないからすぐ忘れるんだけど、こんな、今日こんなこと言ってても多分来週また違うこと思ってると思うけど、
うんうんうん、
まあ一人喋りの人はまたちょっとジャンルが違うからあれなんだけど、はい、まあ、2人とか3人とかでやってるポッドキャストたくさんあって、うん、でこの間そのジャケ聞きというイベントにね、出した関係でその参加番組のプレイリストなんか僕聞いてたんですけど、
うん、
他の番組さんね、
はい、
でまあ結構ね、一人喋りの番組すごく多いんですけど、
うん、
その3人とか4人で、まあ、掛け合いでわちゃわちゃ喋ってるっていう番組もまあ何個かある中で、
はいはい、
うんうん、やっぱちょっと特殊だなっていうのはちょっと思ってますね。
うんうんうん、
明日もゲイという番組がね、
うんうんうんうん。
それは世代も違うし、で、若干ちょっとその、なんていうのかな、ベースが違うというか、
うん
うん、でもまあなんか集まって喋ってるっていう、そういう空間になって、うん、そういう時間を作れてるっていうのは、まあ、良かったし、まあ、楽しいんですよね、うんうんうん、だからまあ続いてるっていうのはあると思いますね、うん、まあただ週2回が続くかどうかちょっと微妙
そろそろ
ちょっと思っている
うん、なんか無理し
ない、それは本当にね、うん、あのね、危ういバランスではあるというか、はい、まあ仕事じゃないので、
そうよね、
まあちょっと、まあ誰かちょっと休もうかってなったら、もう休もうかってなるっていうぐらいの感じでは続いてるのでね、だからその辺はちょっとリスナーさんもね、まあ、優しく見守ってほしいなって。思ってる今日この頃、
うん、ここの番組で言ってもそれが明日芸のリスナーにどんだけ波及するか知らんけども、
いやだからほらこれはこの回はほとんど聞かれないという前提で喋ってるんで
いやだから言ったでしょ、いやいやそんなことないんですよと、あそこさんとやってるのも、うん、割とちゃんと聞かれてなりますよ、ま
あ
ま
あ
ま
あ、いいんだけど、だからポッドキャスト関係でね、いろいろ遊んでもらったりしたのはすごく大きいですかね、仕事以外で言うと、
うん
うん、だから時間パワーお金という費やしたっていうか、本当にね時間を過ごせたっていう意味ではポッドキャストやっててよかったなというか、うん、まあやってなかったらやってなかったでね、まあなんか別のことをしてたのかなとも思うけど、
うん、
そういう意味でこう依存してるわけじゃないけど、やっぱりまあね、そうグレーさん行ったりとか、
うん、
まあいろいろねわちゃわちゃしてたなっていうのは思いますよね、
うんうんうん、
はい、
そうね、そういう意味ではアスゲーさんというかあそこさんにとっては結構ポッドキャストありあっての1年っていうのは確かにそうかもね、
そうですね、良くも悪くもね、うん、そうですね、うん、でまあポッドキャストをね、どういうふうにしまうかっていうのをちょっと考え始める一年でもあったかなって。
しまう、
まあ、僕の中でですよ。だからこれは、だからメンバーにも何も言ってないけど、うん。なんかあんまりこう、バッサリさ、なんか、いつの間にか配信終わってたみたいなのはちょっとかっこ悪いというか、
うんうんうんうん、
まあちゃんとこう、締めたいなみたいなね、ことはちょっと思ったりしますけど。
別に今のこの話って明日明後日しまうって話ではないんでしょ？
そうね、まあまあわからないけどね、アガサ・クリスティっていう推理小説、うん、ミステリー作家がいるんですけど、
はい、いますね、はい、
アガサ・クリスティって、まあ、ポアロっていう名探偵ポアロシリーズと、うんうん、あとミス・マープルっていうね、まあ、田舎にイギリスの田舎に住んでるおばあさんがすごくこう洞察力の鋭いおばあさんの主人公のシリーズ、大きく2つシリーズあってね、うん、である程度キャラ積み上げたからは毎年代わり弁担に年末に新作を1作ずつ出してたんですよ、
うんうんうん、
で もう一番筆が乗ってる時にもうその2つのシリーズの最終回をもう書いたんですって、うん、書いて出版社にも預けてて、
はい、
で私がもう書けなくなったらこれでそのシリーズ2つのシリーズを終わらせてくださいっていう風に話をしてたらしいんですよ、
うん、
でただ実際にはあの亡くなる前にもう出したんですよね、
うん、
結局もう、うん、あのもう書かないからっていうことで、
はいはい、
でうまくなんだろうポアロも一応終わったし僕はあの終わり方どうかなってずっと思ってるけどでミス・マープルも一応終わったのね、
うんうんうん、
だからそういうのありかなとちょっと前から思ってて、
あってことは何その話をアスゲーのポッドキャストに当てはめると、うん、じゃあ今のうちに最終回取っとこうかみたいな感じ、
うん、最終回ちょっと取っといてもいいかなっていうふうに思ったり、
まあね、うん、いいんじゃない、うん、それをだからずっと残しといて
そう、出さないままね
出さないままね、うん、だけど、まあ、アプリっていうかそのポッドキャストを上げるねところにはアップロードだけしといて、
そう
ボタン一つで上げる、
まあ、すごい未来の日に設定しといてね、まあその日が来そうになったら ずっと伸ばしていくみたいなことをしてもいい、しても面白いかなとはちょっと思ったりとかねしてますかね。だからもう全然メンバー違う人たちで最終回っていうい
やそれこそさ、
あれ一人も残ってないけどみたいな、まあ
それはじゃあ例えばですけど、じゃあ3人いなかったとして、うん、ACH 誰もいなかったら誰が話すんですか、うん、それ
誰が話す
ってこと、だから3人とも残ってない最終回って言ったら誰がじゃあそこで喋ってるのよ。
いやいや、その時その最終回取った時のメンバーが最終回って出てくるんだけど、その、ま、直前の回では全然もうメンバー変わってる
から3人とももういないんだ
もういないっていう、
あ誰やお前みたいなね、
ことよ、そうそうそう、うん、
まあね、そんな未来はあんまり想像したくないけど、でも何が起こるか分かんないもんね、
まあ、何が言いたいかっていうと、まあこう趣味でだらだら続けてきてるものではあるんですけど、うん、まあちょっとこんだけ続いてきてるから、まあ何かちょっと綺麗に形を作りたいかなみたいなことをちょっと年って思っちゃってる、うん、感じってことかですかね、要するに、うん、そうそうそう、
かっこいいね、終わりを考えるって、うん、いやでもかっこいい話だと思うなそれ、
うん、な終わりって言ったらあれだけど、なんて言うんですかね、うん、まあそういうもんでもないかもしれないけど、なんか最終回っていうのをちょっと作ってみたいかなっていうふうに思って出るとこですかね、単純にね、
うん、
けじめ的な、うん、けじめというか、まあその区切りとしてね、
うん、私がね半年以上も前に、はい、こうね、はい、ポッドキャストどうしようかな、ちょっと辛いなって思ってた時期に、うん、うん、あそこさんとねこう、うん、にお付き合いいただいて話した収録回が残ってるんですけども、
はいはい、
その時にこれ訂正可能性、
流さなかったやつね、
いや流したやつなんですけどね、
あ流してた、
あ、うん、これ訂正可能性の話で全然コレクションしていただいて結構なんですけど、あなたはその時にね、はい、フェードアウトしてフェードインすればいいんじゃないって言ったんです、うん、私に、
うん
うん、だからまあそれは別にアスゲーにそうしてくれって言ってるわけでもないし、
うん
ね、だけどあなたは私へのアドバイスとして、そんな、うん、ね、ここで終わりですって区切りつけなくてもいいんじゃないのっていうアドバイスをその時は私にくださってたんですよ、
うん
うん、でもアスゲーの引き際はもう最初に取っとこうかっていうまた違うアングルでね、今こう、うん、おしまいをね考えてるっていうのは、うん、あもうアドバイスは自分には返ってこないんだなっていうさ、
あのね、ちょっと違うんだよな、
あ、ちょっと違うんだ。うん、
まだ、アキラさんの番組は、伸びしろがすごくあると思うんですよね。全然、その、 ていく。で、まだ全然出してない要素たくさんあると思うんですけど、
うんうんうん、出せないことが多いって感じかな、
まあ、そう、まあまあ出し方の問題、方法の問題だと思うんですよだからその事実を何でも言うって話を僕はしてなくって、
うんうん、
だからただなんか、まあある程度続けてきてそういうことをちょっと思っちゃうってことでもあるし、
うん
うんうん、でまあうちの場合はちょっとメンバーちょっと入れ替わりがあったりとかして、
うん、
まあそういうところもあるしね、なんかそのまあで今さすごいポッドキャストすごい増えてきたときに、まあこのまますごいこうなんかすごい長く続けてるんですっていう偉そうに続けてきた番組がそういうちょっとかっこ悪いことするのもかなんかちょっとかっこ悪いなっていうか、そういうこともちょっと思ったりとかね、なんかまあそういうところですわ、うん、だからまあはっきり言うとアキラさんとこはまあ別にフェードアウトしてフェードインしても全然別にええやん。
こっちはこっちって話でしょ、うん、分かってる分かってる、
ね、こっちはこっちっていうかね、うん、
いやでも僕、ま
あ、いいんですけどね、うん、あでもね今喋っとったもんだ、一周回って別にねその適当なことするのもいいかなと思ったりもするかな。でもなんか今やっぱりポッドキャストが良くも悪くも、うん、ある程度こう形が決まなある枠がこうみんなのイメージがすごく作られてしまっていて、もっと好きにやったらいいし、好きに始めて好きにやめたらいいから、だから別にそういう意味では変わってないけど、
うん、
まあアスゲーっていうのはちょっと終わりを作ってみたいかなっていうのをぼんやり思ってるってことですよ、
うん、
要するに、うん、だからやめたいとかやめたいとかそういうことではなくて、
ないよね、
終わりっていうの、うん、終わりっていうのをどういうふうにしようかなって今ぼんやり考えてるって感じ。だから終わるときに、まあちょっと休止しますみたいなね、昔のなんかロックバンドみたいなことで、
いやみたいな感じにするのか、かっこよくね例えてますけど、
うんうん、するのもいいだろうし、うん、まあそれはちょっとその メンバーと相談してちょっとねどんな感じがいいかなみたいな、まあぶっちゃけごっこ遊びはごっこ遊びなんで、
うん
うん、まあその枠からは出ないと思いますけどね、
うんうんうん
うん、まあちょっとぼんやり考えてたりはしますけど、
ね、まあでもどういう形であれ、はい、こうね、アスゲーさんの背中を見て続けてるゲイポッドキャストって結構あると思うんですよ。
ね、アキラさんそうやってね変に持ち上げるけどね、
ゼロ。持ち上げてない。
本当ゼロだと思うよ。アスゲーなんか別にほとんど聞いてる人いないんじゃないかなと僕思ってる。
よう言いますわ。そういうことを言うとまたそのコアなリスナーが泣くから。いるじゃん。
いや そんなことね。いや本当にありがたいよね。だから僕だからそのジャケ劇のプレイリストを聞いててね、本当にようこんなやってるよね、こんな適当なことでと思ってね、ちょっと本当に頑張ろうかなと思ってますよ。
いや適当なのがいいんじゃない？そう。
そう。まあまあいいです。ちょっと次の話題いかがですか？
ああそうね。僕はもうこの今年時間パワーお金費やしたことって旅行でですので、別にもうさっきも喋ったし、
いいです、ね、でもほらコロナになってちょっと閉じ込められてるというかさ、そういうのがなくなって、うん、まあ今年解禁って言ってもあれだけど、うん、まあいろいろ出かけられて、コロナ前とコロナ後ってやっぱ変わりました、やっぱ変わってない、うん、どうですかね、
コロナから変わったって感じかな、
うん、
だからコロナ中コロナ後の境目で変わったことはなくて、うん、まあ菅さんもそうだったんですけど、僕コロナ期間中も年一で日本に帰ってて、
うんうん、
でそのタイミングで東京とかにいる友達に会える人に会ったりとかをしていたんですよね、
うん、
だからなんか物理的に 台湾に閉じ込められていた時に、
うん、
こうなんていうのか、いろんな思いはあった中で、やっぱりそうだな、ここ当面の自分のプライオリティとしては会いたい人に会うっていうのはすごい大事なことで、
うん、
どこかで僕この話したかもしれないですけど、会いたいなと思って会おうと思ったら、うん、もうその方が病気で結局亡くなられてしまってってことがあって、
うん、
やっぱりそれがすごい自分の中では残念なことだったのよ。まあもちろん、
はい、
たらればで会ったら会えたかもっていうことがない話だったので、余計なんか何もできなかったのがもどかしいんですよね。で、うん、だからその旅旅行っていうのが、なんていうのかな、もちろん自分一人でこう自分の静養のために旅行することももちろんあるんだけども、
うん、
そのコロナ期間中ぐらいからはその人に会うための旅行っていうのがすごく多くなってきたんですよね。
うん、
うん、で、あ、それ
もうそれはでも、うん、ほぼ行き倒したからってこと？その人に会う、なんかどっかでこう新しい自分を見つけるというよりは、
うん、
その土地土地に住んでる一回会ったことのある人とか、うん、まあ知ってる人に会いに行くっていうことにシフトしていったってことは、うん、年齢的な感じですか？
年齢もあると思うし、まあ、
コロナ関係ないってことだよね。
ラオスとかその行ったことないところをやっぱり発見する、うん、開拓するっていうのはまだやっているので、うん、ただ今まではそう今までは、うん、例えば80、20で知らないと走らないとこ80、その友達とか知り合いに会うのが20っていうぐらいのパーセンテージだったとするならば、今それがかなり逆転してて、8割人に会う、2割知らないとこ行くみたいな感じですね。
うん、
うん、
なるほどね。
だから重きが変わってきたので、まあこれもいつまでできるか分かんないけど、とかいつまでそういう、うん、そういうことを旅行の醍醐味としてあの、うん、楽しんでるかは分からないんですけど、当面は多分それだと思う。
うん、でもアキラさんなんかはすごくやっぱ持ってるよね。だから今コロナはせっかく明けたんだけど、
うん、
ものすごい円安やから、
はい、
本当にだからちょっとハワイなんて行けないですよ、普通の人は。もう今で国内旅行って言っても本当にインバウンドというか海外の人すごく多いし、
うん、
だからなんかあんまりね、コロナ明けたからって言ってすごくこうみんながハッピーっていう風には今全然なってないように思うよね、なんか日本の国内の雰囲気で言うと、
はいはい、
うん、
まあそれを
日本の国外で、うん、あの円じゃない通貨で、うん、あの儲けてる人からすると、
うん、
なんかすごくこうどこもヨーロッパの中で巡るとかってすごいみんなすごい行きまくってるんだと思うんですけど、日本の中で言うとねあんまりそういう感じじゃないし、うん、まあ物価も上がってるしね、
うん、
やっぱ当然だからなんかねコロナ明けてもなんかあんまりねそのすごいいい感じにはなってないような感じがすごくするね、日本の場合。なんでだろうね、なんかもうちょっと雰囲気良くなってもいいのに、
うん、ね、なんか閉塞感がずっと続いてるかなとは思うけど、
でだから調子いい人はすごくいいんだと思うけど、あんまりそれが、
うん
うん
うん、
でもだから格差はどんどん広がってるんだ だなとは思う。
そう思うな、うん、ただほら僕もさ、その報道とかでたまに耳にしてはいますけど、肌感覚でさ、
うん
うん、そういうものを感じるとこに今物理的にいないじゃないですか。で、
うん、
とはいえね、日本に一時帰国していろんな人に会ったとはいえ、そういう、うん、なんていうかな、閉塞感を感じるところまで踏み込んでいない、うんっていうのもあったりするんだよね、
う
ん、
いや閉塞感っていうほどはないよ、それはないけど、うん、まあでも実際にはでもだいぶあの、うん、なんだろうな、だから国外にバンバン旅行行ったり、例えば留学しようと思ってた人なんかはすごい あのプラン変更することになるってるだろうね。だってね、120円ぐらいで考えてたのに150円とかなってたらな、うん、何の話からこんな話になったんでしたっけ。
私の
あなた旅行の話、旅行ね、あ、旅行の話ね。あ、だからアキラさん、ほら台湾ドルがまた強いじゃないですか。強いというか、まあね、弱くなってないから、そのドルに対しても、うん、だからそういう意味ではすごくこういいポジションでコロナ明けを迎えたんだろうなと思って。
まあね、思いますね。台湾ドルの、はい、まあ、安定もそうだし、
うん、
まあ、あとはね、
まあ、それもわからないけどね、いろいろね、また選挙もあるらしいんで、
はい、
どうなるかっていう話だと思うんだけど、まあ、
そうね、まあまあでも前から言ってますけど、僕も別に台湾で骨を埋めるっていう話で来てるわけじゃないから、まあ叱るべきタイミングでまたね、違う国に行くとか日本に帰るとか、そういう話がまた出てくるので、
もうでもなんかついこの間聞いたポッドキャストで、本当に五行が指してたっていう風にね、いっぱい人が会ってくる中でもすぐ台湾アキラだって分かったっていう話を聞いたので、
やっぱ
相当台湾のオーラを身にまとっているんだろうな。
また嫌ごとかよ、また嫌ごとかよ。
思いましたね、
あのさ、
ね、いやーと思って、
あのさ言っときますけど、五行なんか指してないからね、はい、言っときますけど、ね、
いやもうすぐ分かった言ってありましたんで、あ、確かにと思ってね。
いや、そりゃさ、そりゃさ、あの二人がさ、僕のさ、これよこれ、ウェルカムボードを持ってるからよ。うん、僕も見るじゃん。
スケッチブックごとお渡ししたって言ってね。ね、うん、
これ。
ね、
もう宝物。宝物よ。
ね、
これはあの僕ね、今年一度一番嬉しかったいただき物かな。
なるほどね。
やっぱりね、
なんかそれぐらいやっぱりなんかそういうね、うん、ことをちょっと来年は頑張っていこうかなと思ってます。
あ、それはあのどこに対してですか？取引先に対して？
いや今度ね、新しくポッドキャストを始められる方ともしこうお会いすることがあった時には、
うん、
なんかそういうこうちょっと
ここよ、ここにもしなさいよ、ここにも。
いやもうアキラはええわ。